シリーズ菊池一族の遺産、菊池一族のお抱え家事円寿に、菊池千本槍、円寿一族の功績として13代竹重の代に考案されたといわれる菊池千本槍があります。1335建武2年足利軍と対峙した箱根竹の下の戦いで、竹重率いる菊池軍1000人は3000人の敵兵に取り囲まれます。竹重はとっさの起点で部下たちに周囲に生えていた竹を切らせて短刀を岩へさせ、相手が攻撃したタイミングで一斉に槍を突き立てるという日本で初めての戦法、槍ぶすまを考案。この作戦は大成功を収め、竹重は菊池に帰った後、槍を大量に作成。これが菊池千本槍と呼ばれるようになりました。槍は後に三つ股のものや幅広のものが広く出回りますが、菊池の槍は刀身が細くまっすぐで、短刀に近い形であることが特徴です。戦時中に代々伝わる菊池槍を短刀に仕立て直し、出征のお守りとして使われたものも多く残っています。円寿一族の最盛期、15代竹光の時代、南朝方に味方していた菊池一族は、後醍醐天皇の皇子、兼長親王を迎え、菊池は九州南朝方の中枢である、清政府を置く九州の中心地になりました。竹光と兼長親王は手を取り合い、当時九州の都であった太宰府を占拠して、九州制覇を成し遂げました。南朝方唯一のこの偉業の背景には、国吉、国時らをはじめとする円寿家事が鍛えた優れた刀剣の潤沢な供給があったと言えるでしょう。日本三大合戦の一つ、筑後川の戦いにおいて、旧敵、小二頼久を打ち破った後、竹光が足元を流れていた小川で太刀を洗ったところ、川は洗い流された地で真っ赤に染まったという逸話が、立ち洗いという地名の由来として残っています。竹光が携えていた太刀もまた円寿の刀であったのかもしれません。菊池一族と最盛期を共にした円寿一族による明に円元、昌平など南朝の年号の刻まれた刀剣は、彼らが南朝側の刀工として活躍した確かな証として今の世に残されています。菊池千本槍の写真があります。撮影井上圭、ディレクション太田光政。絵画連作幻の都城下町菊池、絵文橋本伊蔵。第一章、竹光公の築いた絢爛たる都。その14、深川菊の池。菊池の地名の由来ともいわれる菊の池。周辺は絶滅種となった和菊が咲き乱れていたといいます。池の美しさに惹かれた以上に、水の確保という点から、初代菊池憲孝が近くに館を構えたのでしょう。月の美しさに誘い出された一族の若者が、妻や老頭とともに池まで散歩に出かける宵もあったことでしょう。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、0968257267。ワイフ一番館、ぬるい打ち回転と戦争と平和展。期間、8月4日火曜日から16日日曜日まで。書き溜めた絵画の数々と、伝えるべき戦争の悲劇を展示。原敷押し花菊池グループ展。期間、8月18日火曜日から30日日曜日まで。花に額縁の中で今一度の命を、と心を込めて創作しました。開館時間、午前9時から午後5時まで。休館日、月曜日。 祝日の場合は翌日。問い合わせ先、ワイフ一番館、0968-24-6630。菊池観光協会、令和2年7月豪雨災害の義援金を受付中。令和2年7月豪雨災害で被災された方々を支援するため、観光協会事務局内に募金箱を設置し、義援金を受け付けています。皆さんからの支援をお待ちしています。開館時間、午前9時から午後6時まで。休館日、なし。点検などで臨時的に休館する場合あり。シリーズ交流の絆5。友好都市鹿児島県龍郷町。西郷隆盛は幕府からの追撃を逃れるため、奄美大島の龍郷町で菊池源吾と名前を変えて暮らしていました。その祖先発祥の地が七条町西郷地区にあります。我の源は菊池と菊池一族の流れであることを意識していたそうです。菊池源吾をきっかけとして龍郷町との交流が始まり、平成19年には菊池源吾を語るシンポジウムを開催。市民交流団が龍郷町を訪れるなどして菊池源吾の足跡をたどり、町民との交流が広がりました。平成24年には友好都市を締結。毎年市内の第三セクターでは奄美大島物産フェアも開催されています。昨年度の交流団派遣時には奄美大島伝統の泥染めを見学しました。その当時の写真があります。申し込み問い合わせ先、市長公室、0968-25-7252。